それゆえ私は下って行き、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、乳と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上る。神様がクレーンゲームのように人間の歴史に直接手を下すということはないんだっていうことを、教育週間、チャーチコンサートの日ですね、その日、メッセージで語りました。神が何か意図を持って歴史に介入するというときは、必ず誰か人間の手や足を用いるのだと。で、その、典型が今日の出エジプト記の、主人公と言っていいんですかね、モーセ、典型的な、神に選ばれた人だと思います。モーセっていうのはたくさんの事情を抱えていた人ですよね。私たちはその物語をよく知っているんですけども、由緒正しいとかふさわしいとか、あるいはまさにリーダーになるべくしてなったとか、そういう評価は、私はモーセに対しては、ふさわしくないんじゃないかと感じています。彼は、たくさんの問題や事情を抱えた苦悩をする一人だったんですよね。そのために、今日の冒頭にあるように彼はエジプトにはいないわけです。ミディアンにいるわけですね。それは事情があってミディアンに、逃げていかなきゃならなかったっていう、そういう人でしょ。しかしそういう、例えば問題があるとか抱えている事情があるとかいう、そういう人であっても神様は彼を見捨てないですね。繰り返しになるけど、見込みがあるとか、本当は優秀だとか、実は人には見えない隠された才能や能力があるとか、そういうことでモーセが選ばれたのではない。しかし私たちの知っている物語にはいかにもなんかそういうふうに感じさせる記述がたくさんありますよね。モーセの生まれからして非常に奇跡的な生まれ方をするとかね、赤ん坊を殺せって命じられていたのに、どうしても殺すのが忍びなくて足のカゴに入れて川に流したら王女が拾って王宮で育てられたとかね、それはなんていうか、さもありなというかね、偉人伝にはよくある話ですけども、モーセはそういうことを抜きにしても、全くそんなことが、架空のことであって、モーセ本人には何の関係もありませんっていう状態にしたとしても、やはりモーセが選ばれるっていう事実には非常に大きな意味があるのだと。私はそう思うんですね。彼は普通の一人だった。苦悩を抱える一人だったっていう。でもその普通の一人が、普通でない生涯を歩むことになった。それは彼の能力ゆえじゃなくて、神が彼を、そのように用いたからだ。神が彼を見捨てなかったからだ。で、これがものすごく重要なことだと私は思うんですね。出エジプト記に3章7節ですね。そこに、エジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知ったっていう神の言葉が書かれてますよね。で、神はイスラエルの苦しみの声を聞いたわけです。で、そこから神は動き出すわけですけども、その神様とイスラエルとの関係が、モーセと神の関係によって代表されている。私たちはこの出エジプトの物語についてたくさん情報を持っているんだけど、その情報を全部捨ててこの物語を読むときに、 神が何でかわからんけど、その情報捨てちゃったから何でかわからんけれども、モーセを招く、しかもそれものすごく必要に神がモーセを招くんですね。そういうことに気がつくわけです。今日のこの箇所の後を読んでもそれわかるでしょ。モーセはもう辞退するわけですよ。もう無理無理無理、私無理って、選ばれるなんてとんでもないって、やめてって言うわけですよね。でも神はその一つ一つに、いやこうだろこうだろこうだろって反論して、もうついにモーセは分かりましたって言うしかないっていうぐらい、もう本当神様はねちっこくモーセをこう必要とするわけですね。ものすごいそれ必要でしょ。どうしてそんなに神様は必要にモーセを求めるのか。それは神が単にこうモーセ個人との間に何か人間的な個人的なつながりを持とうとして、今で言うとストーカーのごとくですね、モーセに付きまとっているのではなくて、そもそもイスラエルとの間に交わした約束があって、それゆえにまずイスラエルの今の苦悩の声に応えることが何よりも神にとって重要なのであって、そのために、つまりその嘆きの声に応えるためにモーセがどうしたって必要なんだっていう、そのために選ばれてるわけです。だからこれはもう有無を言わさず選ばれてるわけですよね。で、関係を代表するというのはそういう意味なんですよ。神はモーセを事情を抱えてこう逃げている、そのモーセを捨ておかない、それと同じようにイスラエルもその苦しみ嘆きの中で、お前たち自分で自分のことを何とかしようって、自助努力だとかっては言わない、そこに捨ておかないっていう、その神様の御心がこのモーセを必要に招くっていう行為に表されている、そこに端的に現れているっていうことなんですね。だから神はイスラエルの嘆きに応えて彼らを救い出す、もうそのことに徹底するわけでしょ。どうして神はそこまでイスラエルに肩入れするのか、ちょっとこう良識的に判断するとですよ、エジプトにだっていい人はいるんじゃないですかみたいな話ですよ、ね、でも神はイスラエルだけ肩入れするっていう、いえ神様って普遍的な愛の象徴なんじゃないですか、誰をも偏らず顧みるのが神なんじゃないですか、どうしてそんなイスラエルだけ肩入れするんですか、エコひいきじゃないですかっていう、まあ、我々そう考えるわけですよね。でも いやそれはそもそも前提が間違っているのであって、神様は普遍的な神様ではありません、エコひいきの神ですっていう、もうそれだけなんです。と思うけど、神は神様ご自身が愛すると決めたものを愛するんですよ。で、その理由、なぜこの人が愛されるのかっていう、その理由は選ばれる側には一切責任がないんです。だからどうして彼を、あるいはどうしてその民を神様選ぶんですかって、そういう質問を神様にしたって、それは無駄なんですよ。無駄なんです。だって神様の答えは、俺が愛するって決めたからだって言っておしまいなんです。それだけなんですよね。で、その神はイスラエルの人々のことを我が子、子供だと呼ぶんですね。今日お読みした中で10節にね、我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだという、そういうモーセに、ね、対する命令が書かれているんですが、 これね、どういうわけかわかんないですけど、聖書教会の聖書は、ここやっぱり人々、我が民イスラエルの人々ってずっと訳してるんですね。口語訳でもここは人々なんですが、でもこれ、原文、僕あんまヘブル語詳しくないんだけども、ここの原文は、本当はね、子供っていう文字なんです。なので、例えば、岩波版の聖書では、私の民、イスラエルの子らをエジプトから導き出しなさいってなってるんですね。新改訳の2017年版の聖書でもやはり全く同じですね。私の民、イスラエルの子らをエジプトから導き出せっていう、そういう命令なんですね。イスラエルは私の子供なんだって神が言ってるんです。イスラエルの人々っていう、なんかこう客観的に言ってるんじゃなくて、これは我が子だっていう、その思いが溢れている箇所なんですね。ということはですよ、エジプトを脱出するっていうのが、まあ、イスラエルの民族の起源なんですが、でもそんな奇跡が起こるはるか前から、イスラエルはずっと神にとって我が子だったんですよ。神の子だったわけですね。だから、神様は、モーセに対してね、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神なんだって自己紹介するわけでしょ。それはそういう歴史があるんだよっていうことをモーセに示しているんです。つまり、お前たちは私の子供なんだ。私の子、我が子としてきた歴史があるんだと。アブラハムの時から、イサクの時も、ヤコブの時もずっとお前たちは私の子供なんだって。そう神が自己紹介しているんですよ。だから私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神なのだというわけですよね。子としてきた歴史、子とされてきた歴史、そこにある。だからイスラエルの選びっていうのは神によってすでにもう決まっていること。で、もしかしたら彼らのうち誰もそんなことは知らないかもしれない。選ばれてたんですかみたいな話かもしれないけど、今気づいたのね、でもずっと昔からそうなのよっていう、そういう話なんですね。それは、まるで今、ここにいる私たちが、実はずっと以前から神によって選ばれていたのだ、なんていうことを、私たちは全く知らない。それと全く同じなんですよね。だから選ばれるにふさわしい何かが思い当たる人はいいですよ。思い当たる人は、まあ選ばれて当然よねって思えるでしょ。だけど神様に特別エコひいきされるような理由は何一つないどころか、いや私は絶対神様に嫌われてるよって、捨てられてるよってしか思えないって、そっちなら思い当たる節がいくつもあるっていう、そういう人でも、いやいやいや、あなたは私の子だよって神様はおっしゃっているんですよね。それは私が知ろうが知る前が、神様にとっては、まあどうでもよくはないかもしれないけど、それ大して問題じゃない。神が愛すると決めた人を愛してくださっているだけの話であって。で、我々はそれに気がついたときに、気がつきましたっていう印で洗礼を受けるわけです。そういうことですよね。洗礼を受けましたから気がつきましたじゃないですよ。これはものすごく大事なことなんです。そうだということに気がついたから洗礼を受けるんですよ。もう神様にはもう捕まってるの。最初から。もう捕まってるって本人は大体気がつかない。そういうもんなんですよ。でも、私は神様に捕まってましたって気がついたから洗礼を受けて、それ以後は神様に捕まっていると自覚して歩みますって誓約をするわけですよね。まあでもそこで終わらないのが人間の罪深さっていうか、人間の人生の意味みたいなもんでしょうね。そう決意したにもかかわらず、それを守れない自分と今度対決していく。ずーっとそのことに対決し 続けられるって、そういう生涯を僕らは歩むわけでしょ。そして先週ここに飾られた人々みたいに、一人一人が個別の物語を持って、ただそれ一つを持って天に帰っていくんですよね。それが私たち、神と私たちの関係、私の子と神が呼んでくださるというのはそういうことですよね。で、面白いことに、神様の解放の技っていうのは、イスラエルをエジプトから脱出させました、ご苦労様って、それで終わらないんです。そうじゃなくて、まあそれだけだったらただ解放しておしまいっていうのは、あとは野となれ山となれの世界なんだけど、神はそうじゃなくて、そこから解放したら新しい場所、新しい土地に彼らをこう導いてくださるわけですよね。ゴールがあって、そこまでが含まれて、初めてゴールにたどり着くまでを解放の技と呼ぶわけです。脱出しましたで解放の技おしまいじゃなくて、ゴールしましたまでですよね。だから後にこうエジプトを脱出して直後にね、イスラエルの人々はモーセに対して文句を言うわけですね。どんなこと言ってるかというと、これ14章にあるんですが、我々を連れ出したのはエジプトに墓がないからですか、あれので死なせるためですかってこう文句言うんですね。それはこう逃げていく人たちが、後ろにエジプト軍が、当時世界最強の軍隊であるエジプト軍が迫ってくるのが見えていた。もう僕らはもうすぐ馬で来てる彼らにどうやったってすぐ追いつかれるっていう絶体絶命のところで彼らは悲鳴を上げるわけです。僕らはここで死ななきゃなんないからエジプトから外に出されたんですかっていうわけでしょ。それに対して神はその先までこう導いていきますよね。そうではない、神は新しい土地をちゃんと用意して、そこへ彼らを導く。新しい土地ですよ。なんて書いてありましたか。この国から広々とした素晴らしい土地、乳と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上るって書いてあるんですよ。なんか変じゃないですかね。イスラエルだけじゃなくて、もうすでにそこは6つの民族が住んでいる土地ですよ。そこを与えますって神様はおっしゃったんですね。不思議ですね。解放して新しい場所に移すんだったら、まだ誰も住んでいない新天地こそふさわしいのじゃないの？もう6つの民族が住んでるの？そこに我々が行くの？っていう話でしょ。イギリスにとって新大陸アメリカ、まあ、一言じゃなくて日本人にとっての新天地北海道、あるいは満州、ね、私たちはそこを新天地だとして行ったわけですよ。北海道に今から30年ぐらい前ですかね、あちこちの町に、開帰100周年とかっていうね、柱がいっぱい立ってました。開帰100周年って、要するに日本大和民族が新天地北海道を切り開いて開拓して100年経ちましたっていうお祝いセレモニーの柱ですよ。あちこちの町でそういうのがありましたね。新しい土地を切り開いてきた我らのこの100年の努力を祝しましょうみたいな感じですよね。でもそこは誰もまだ住んだことのない新しい土地じゃなかったでしょ。新大陸と言われたアメリカだってそうですよね。実はそこには、ね、最初からそこに住んでいる人たちが いるわけですよね。まあ、今世界中で人が住んでいない土地、まあ、小さな無人島ならあるかもしれないが、民族が移住できるような、誰もまだ住んだことのない、しかも乳と蜜が流れるような最高に素晴らしい土地なんてあるわけないんですよ。あるわけないですよ。でもそこに そこに神がイスラエルを導くんですね。そこに住めっていうわけでしょ。そういうところに導くことこそが神様の解放の技なんだ、救いの技なんだって示してるんです。これはすごいことですよね。私たちは人と人との間で神に導かれたものとして生きる必要があるっていうことですよ。つまり侵略者として、征服者としてそこに行くのではなくて、すでにいる人と人との間で一緒に生きるのが神様の御心だっていうことでしょう。もうすでに6つの民族がいる。その民族を神である私が全部全滅させるから、安心してその土地を好きなようにしなさいなんて言ってない。そうじゃないですよ。もう6つの部族が住んでいる土地にあなたたちも入れてもらえ。そういうことなんですよね。私たちはほとんどいつも間違い続けてきている。神はすべての人との共存をこそ望んでおられるんです。キリスト教が世界を征服するなんていうことを求めてない。そもそも力を振るって世界を征服するなんていうことを求めてない。その事実のために私たちは選ばれているんです。神がモーセと共に偉大な技を行ったそれと同じように、私たちとも共にいて私たちのために神となってくださるんだと。私はあるというものだっていう、私は神となってあなた方の前にいるんだっていう、存在してるんだっていう、多くの民族の中に入っていってね、それは大変でしょう。エジプトにいる時よりももしかしたら大変かもしれない。だけど、あなた方は孤児ではない。見捨てられてはいない。私が神としてあなた方の中で神になるんだから、とおっしゃっている。その神を信頼して、私たちに委ねられた務めをなしていく。そういうことなんだと思うんですね。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたはイスラエルの神となり、モーセの神となりました。そしてアブラハム、イサク、ヤコブの神であり、私の神になってくださり、私の敵のための神にもなってくださいました。そのことを覚えて、心からの感謝と賛美を、復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様に捧げます。Amen.